京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆さんにたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。皆さん、こんにちは、今日ナビゲーターを務めます京都 NPO センターの近藤です。どうぞよろしくお願いします。いつもはナビゲーターの方に横に座ってうんうんとうなずいてる役割してるんですけれども、今日は私が番組の進行をしていきます。不慣れですけど、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日のゲストですが、この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。皆さん、こんにちは。本日のゲストですが、 NPO 法人ちはやぶる海宇治の未来をつくる会、理事兼事務局長を務めの宇津木光雄さんにお越しいただいております。宇津木さん、どうぞよろしくお願いいたします。
あ、どうぞよろしくお願いいたします。
もう先ほど少し、お話を伺ってたんですけど、もうすごいいろんな活動されておられて、もうその熱気がもうビシビシと伝わってくるという感じなんですけれども、今日はぜひいろいろと今取り組んでおられる活動について、ご紹介いただきたいと思うんですが、
はい、
まず今団体法人名をご紹介しましたけれども、ちはやぶる宇治の未来をつくる会と、非常になんか雅な感じの名前ですけれども。
そうなんですね、長いといえば長いんですよね。で、特に最近ではこのちはやぶるという言葉がかなり浸透してきましてね、昔はもうずっと最後まで読まなければ、誰やねんと言われたんだけど、最近ではですね、ちはやぶるのうつきですと言っただけでね、分かるようになってきたんですね。やっぱりテレビ新聞に多く取り上げられていることで、周知されてきたのかなという気がいたしますね。
そもそもちはやぶるというのはもう平安時代かなり古の和歌の枕言葉ですよね。
そうなんですよね、
神とか、あるいは宇治という言葉にもかかるということですよね。
そうなんですね。
でも今の宇月さんのお話伺ってますと、もう何か現代版の枕言葉としてはちはやぶるはこの貝にの名前貝にかかってるぐらいに、もうちはやぶるといえばこの宇治の未来を作る会ということが浸透してきてるということですか。
そうですよ、ね。ちはやぶるというのは神だけでなくてですね、やっぱり宇治にもかかるという、これがですねキーワードでですね、広めてきたという。だからやはり宇治の歴史というのを歴史を学ぶということをキーワードにしてですね、それを伝えていくことで、こういう文化歴史を学んでいただきたいと、それを伝えていくというのは私らの役目でございますね。
今京都といえばもう大変なこう観光ブームで、もう国内外を問わずしてこうたくさんの観光客が訪れる土地になっていますけれども、もちろん宇治も平等院とかですね、宇治神神社といわれるようなこの世界文化遺産に登録されたような場所もあるような、非常に大きな観光地も要しているわけなんですけれども、やはりまだ少しその京都市街、京都の中っていうところからすると少しまだ隠れてるようなですね感じもするんですけれども、その辺はどうなんでしょうかね。
そうなんですよね、やはり宇治といえば、やはり宇治神神社であるとか平等院と、で一つやはり、それだけがあまりも有名すぎてですね、やはり他のやはり歴史資産というのにですね、目がいかない。今宇治はどうしても、今困った問題というのはやはり訪問者の滞在期間が短い、 約 2,3 時間ぐらいで迎えられるんですね。で宿泊施設もほとんど少ないですし、一番の問題は回遊性が、ね、ないということ、うん、それだけ見て帰られると。
なるほど。
それでやはりもっともっとやはり宇治の歴史という文化というのに触れていただく、うん、そういう機会がですねやはり少ないんじゃないかなと、うん、でそれの機会を少しでもですね、まあ、私らはイベントを通じてですね宇治の歴史と文化を伝えていく、うん、こういう活動をしていけば、ええ、また、ええ呼び込みでですねやはり隠れた宇治をですねの魅力をですね知っていただく機会になるのかなと。そういうことでこのちはやぶるというのをキーワードにですね活躍していると、まあ、そういった今現状ですね。
単にその観光スポットということだけじゃなくて非常にもっと奥深いいろんなこう歴史文化そういったものが生まれた土地なんですよね。
そうなんですよね。でその中でやはり宇治というのはね古からの歌どころということで、三方大きみ柿本人麻呂ゆかりの地でですね宇治だけでなんと26首の和歌が読まれているんですよね。
あ、そうなんですか。
だからもっともっとですね、そういった意味では宇治の魅力を広められるんじゃないかなということで、うん、いろんなイベントをですね、うん、まあ、企画しているというところなんですね。
やっぱりもっとあれですね、そのスポットだけじゃなくてそれこそ京都市内から、まあ、交通の便もいいということもありますけど、とんぼ返りするということじゃなくてもっと深く宇治を味わっていただきたいということですよね。そういったようなことも目的にということなのでしょうか。さまざまなイベント、先ほど少しご紹介も私いただいたんですけども、取り組んでおられると伺いましたが、ちょっとその辺のところもですね、皆さんの方にご紹介いただけますか。
そうですか。今年度はですね私ども6つほどの事業を行ったんですね、
はい、
でまず一つはですね宇治の短歌会。これはもう私どもが設立してからですね、まあ、中心的なイベントなんですけども、初めての人でも歌人にしてしまう、そんな宇治の魅力を広めようという企画がこの宇治の短歌会で、今年で、今回で7回目で毎年バージョンアップしてるんですね、うん、で約2年前ぐらいですかね、このちはやぶる短歌の旅と題して NHK 京都放送局がですね今日一日の番組で今日のええとこ連れてってという番組で私どもの短歌会の模様を紹介してくれたんですね。これで一気に広まりましてですね、そして一昨年の12月には平安衣装で短歌銀行を行ったところ大好評やったためにですね、昨年の11月にですね今度は万葉時代にタイムスリップということでですね飛鳥衣装でですね短歌銀行を行いました。
銀行というのはそういう衣装でもって
、
ゆかりの場所を、
そう回るということ、
回るということですか。
でね、はい、これにはですねカンテレとですね、京都新聞、読売新聞、地元新聞が取材に来てくれました。
なるほど。
で銀行の様子はですね当日の夜ですか、カンテレの夜、カンテレのニュースでですね、放映されたんですね。
は
あ
は
あ、当然私もアップで大きく映っておりましたけども、
実は私も見ましたね。
あ、そうですか。はい、もうね嬉しくてね、はい、やはり鮮やかな衣装なんで、観光客の方がやはり皆さん写真でですね映してくれはる
でしょうね。
でね、ちょうど参加者の女性の一人がですねこういう表現をしたのが非常に印象的だったんですね。束の間のね万葉シネマの主人公になった気持ちだったということで、この万葉シネマの主人公と言われた時にうまい言い方をされるなと感心したんですね。これをですね短歌に詠んだ歌が、まあ、その今回のですね、最優秀賞になられたんですね。はい、全くその万葉人の気持ちになって詠んでもらった。
ちなみにどんな短歌なんですか。
ね、ちょっとね、披露しますとね、ちはやぶる宇治の川面に照らされて万葉シネマの女優を気取ると、こういうふうなおしゃれなですね、 私も一票入れたんですけども
なるほど、
非常に素晴らしいね、だから別に、素人でもいいんですよ、こういうなんでやっぱり、今を感じる思いを短歌にするだけなんで、そんなに難しいということではないんですね。
ハロウィンでいろんな仮装するのもいいけれども、こういう万葉シネマのごとくとか、
いいですよ、
ね、飛鳥衣装、平安衣装、なかなか素晴らしいですね。
ねえ、やっぱりこういうのをね、やっぱり知ってもらうというのが必要ですね。
はい、
それから、宇治の未来を語る会、なんやなと思いますけども、専門家講師による勉強会なんですが、
はい、
今まで私たちがね、歴史勉強会というのを専門家に来てやってたんですけども、それをバージョンアップしましてね、歴史を通して文化にも触れていただくというのがこの企画で、専門家をいろいろとおまけに しましてですね、5、6回ほど行いましたと、
はい、
こういうふうなことなんですね。
なるほど。
それからやはり、ちょっと変わったところの話ではですね、新企画なんですが、宇治の月を感じるコンサートと、これは宇治のですね、歴史あるお寺で3回ほど実施したんですが、宇治というのはね、皆さん知られないんですが、月の名所なんですね。そして日本の月100選にこの宇治の月が選ばれていると、でそういう歴史あるお寺からいろんな月を感じてもらい、宇治のお寺で行うコンサートなんですよね。私が言うのもなんですけどもね、やはり夜のお寺で行う、これは素晴らしいですね。で月を感じながら静かなお寺でやる、これがまたねいいんですよ。もう本当にね、私ら主催者としてもですね、非常に魅力を感じてね、こう見せられたという感じですね。
どういったコンサートが行われたんですか、
ね、実はね、10月の6日にはですね、宇治に橋寺というところがあるんですけれども、橋寺の有明の月コンサート題しましてね、知る人ぞ知るミュージシャンの下田逸郎さんが70歳の古希コンサートライブをね、橋寺の宝生院のご本尊、地蔵菩薩の前でですね、していただいたんですね。超満員、それから住職さんからね、お寺の成り立ち、歴史の話をしていただいてですね、本当にいい時間を過ごさせていただきましたね。でね、ちょっと一つ言うのは、ライブ終了後にね、台風21号で大きな被害を受けたこの橋寺さんにね、参加者の方がいろんな気持ち、善意でですね、募金をしてくれはったんですね。これが非常にありがたかったなということで、もう最後は皆さんにね、感謝感謝でございましたね。
なるほど、そうですか。今音楽のお話が出たところで、少しここでですね、ミュージックブレイクを取らせていただきたいと思いますが、今日は宇月さんの方からご推薦をいただきました、シェルブールの雨傘ですね。よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
今ご紹介いただきました、NPO 法人ちはやぶる宇治の未来をつくる会の理事で事務局長でいらっしゃる宇津木光雄さんに今日はご登場いただいております。後半もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先ほど音楽コンサートをされたということで、もう日本のフォークソングの草分け的な存在なんですかね、下田逸郎さんに、ご登場いただいたということですが、それ以外のコンサートもされていると伺いましたね。
実は10月の28日にね、宇治に絵心というところがありましてね、ここでですね、宇治の源氏舞と音楽のコラボレーションコンサートしたんですね。これはその舞の家元の先生とか、筑前琵琶の演奏先生とかですね、それから音楽家の3人がですね、醸し出す幽玄の世界を実現していただいたんですね。でこれはね、これ もう超満員だったんですけども、大変だったのは私ら素人による舞台作りと照明が大変でございまして、私もね、照明の一機を担当したんですけど、これが難しくですね、消すタイミングを間違えて失敗したんですけどもね。
なるほど、
なんとかなるもんですね。皆さん 分からんで、最後はすごい拍手やったんでね。
そうですか。
もう見るものがですね、もう本当に幻想の世界に浸っておりました。それから、まあ、もう一つはおばくさんの、満腹寺達中の、ね、法善院で、はい、エットさんというライブも行いました。まあ、いろんな形でこういう風なんで、お寺というのを知っていただくと、それからもう一つですね、変わってるんですけども、新企画として宇治の音風景、これは何かというと音に出会う街歩きなんですね、特に、お寺とか神社とかで音を探す歴史散歩、五感で、まあ、歴史を知って耳を澄ましましょうということなんですけども、この活動に関心を持ったですね、 NHK、京都放送局が取材をしたいということで、その1週間後ですね、宇治川のほとりにある、まあ、高勝寺と中村藤吉本店と、宇治平等院表参道で NHK のロケが行われたんですね。でこれもですね、実は6時間ぐらいの収録なんですけども、放映時間はですね、たったの7分間です。まあ、当然私も出ております、しかしね、インタビューも何件かあったのに全てカットされました。残念。まあそんなもんですよね。
まあ今日はフルにできるだけ
そうなんですよ。残念やったなという。それからもう一つですね、これ毎年やってるんですけど、今回で3回目やったの山吹市、これは阿形神社で行う、まあ、フリーマーライブなんですけども、山吹というのはですね、宇治市の花なんですね。で毎年この山吹にゆかりのある阿形神社で行ってるんです、でこの和歌にも読まれている阿形の社でコミュニティのつながりを築く活動をしてるんですね、ところが今回はですね、新企画としてですね、阿形神社の中のですね、神楽殿を借りして市民劇を上演させていただいたんです。実は私もですね、市民劇の8人の中の一人として、出演させていただきました。
役者になられた
ってことですね。そうなんですよ。そうですか。もう学生時代に少しだけですね、演劇をやってたんですけども、かなりブランクもあってですね、セリフの一部が飛んでしまいましてですね、でもなんとかなるもんですね。お客さんはわからないですね。失敗しました。
あ、そうですか。
それからまあちょっとまたビブリオバトルというか、本の読書合戦という新企画もさせていただいたと。
なるほど。
いう形でですね、まあできるだけ多くの方にですね、まあ楽しいイベントを通してですね、宇治の歴史と文化をまあ伝えていったんかなと。別に我々はそのイベントするのが目的ではないんですけども、まあ、こういうイベントを通してですね、新しい仲間を作っていきたいんです、でその仲間が宇治の歴史を持つ価値を知ってね、誇りを感じていただいて SNS で発信すると、そしたらまた新しい仲間が増えていくんですね、まさに、まあ、いろんな仲間を作ってつながりの中で宇治を良くしたいと。
なるほど。
こういう思いで今やっております。
こういうそのイベントにですね、参加をされて、それでこの会の活動を知ってですね、それでその一緒にこう会の運営に携わるようになられたような方とか、そういう方もいらっしゃるんですか？
おりますね。だからこういうのはいろんな仲間と出会ってですね、同じ思いを共有してですね、共に活動することで何かこの宇治が抱えるいろんな課題に向き合える礎ができるのかなと、まあ、私らはね、それを顔の見える関係性、まあ、ソーシャルカピタルと呼んでますが、それをやっぱり、構築していけたらなということを期待してですね、まあ、日々活動しているというような状況ですね。
まあ、コンテンツそのものは、まあ、宇治いっぱい持ってるんですよね。
そうなんですよ、
なかなかまだそれが十分に皆さんにご紹介しきれてないということですね。そういったことを通じてですね、この法人の会の名前でもありますが、未来を作る会というふうに目打たれてますけど、ここのところはどういうふうに今後
実はね、宇治市というのはですね、こういう自治会とか町内会の支援組織とね、それから私どもの NPO 法人とか市民団体が約600団体ぐらいあると言われてるんですね、で行政も含めてですね、組織同士の連携が非常に弱いんです、だから、私どもはですね、この活動しながら 組織同士のですね、連携強化を目指してですね、行政の足らない動きをですね後押ししたいなというふうに考えてるんですね。まあ、そのためにはやっぱり宇治の歴史を学ぶというのがキーワードで、それをまあ多くの人に伝えていってですね、市民が集ってリアルな交流を促進させる機会をですね、私どもが提供したいなと。
なるほど。
案外市民がね、宇治の歴史や文化に触れる機会が少ないんですね。だからいろんな課題がまた山積してるんじゃないかなという、そういう気がいたしますね。
じゃあちはやぶるさん、もうあえてちはやぶるさんというふうに呼ばせていただきますけれども、ちはやぶるさん会独自に何か一つのことを成し遂げようということではなくて、まあどちらかというと仕掛け人的になって、
そうなんです、
その横の連携、そういったものを基地作っていくことで宇治の全体のその未来の姿を描いていこうという、そういうことなんでしょうかね。
だから私らはね、別に何の見返りがなくてもですね、こういう活動に共感してもらってですね、利他の精神、これが大事だと思うんですね。自分のためじゃなく人のために生きるというね、利他の精神でこの歴史を学ぶことで多くの人にね喜んでもらいたいんですよ。そしてまさにね、私どもは活動を通してですね、ありがとうの精神でやってるんですね。僕はこのありがとうという感謝することを忘れてはならないと思うんですよ。そしたらまた仲間がね増えていくなという形で、また発信してくれたらなというふうな感じで思っております。
まあ、利他の精神でというふうにおっしゃっておられますけど、別にそれはその肩肘張ることなく、
ま
あ、自分たちも自らも楽しみながらというところですよね。なるほど。
だからやっぱり利他の精神というのは、やっぱり日本書紀を見てこの歴史の中では宇治にですね、溢れてるのかなと、そういうふうに私は理解してましてね、これをどんどん多くの日本中だけでなくて世界中に必要なものじゃないかなと、でこれをやっぱり価値としてですね、広めていきたいなというのがうちとこの究極のですね、活動目的ですね。
なるほど。次々繰り出されてくる新企画ですけれども、
はい、
今度また、今年ですね、早々にも新しいイベントが行われるというふうに伺います。
そうなんですよ。
ちょっと少しそこのところもご紹介願いますか。
は
い、
実は宇治の月を感じるコンサートもう3回してきたんですけども、4回目がですね、いよいよ決まりましてですね、2月の3日の日曜日、14時から宇治にあります磁器行事という、まあ、歩いてJR 宇治からも、宇治駅から歩いてもう5分ほどのとこなんですけども、今回はですね節分コンサートというふうに題しまして、峰母さん、この方に、登場していただく。この方私も知らなかったんですけども、ちょっとネットで見ましたらすごい音域を持つ、オクターブの音域がすごい方でですね、歌声がですね半端じゃないぐらい綺麗なんですよね。まあ聞く価値があるんじゃないか。またお寺でやるということでですね、また素晴らしいコンサートになるんじゃないかなと、でその時に月を感じていただきたい。
はあはあはあ、なるほど。これは何か事前の申し込みが必要なんですか。
そうなんですね、一応ですね、正式にはですねパンフレットで、私どもの、電話でも結構ですし、またはフェイスブックでも結構ですし、申し込んでですね、
フェイスブックやホームページの方でご紹介をいただいているということですね。そうなんですよ。で、
まあ、参加費は一応2500円となっておりますが、
わかりました。
一応振り込みでねやってもらっても結構です。
もう一度ご紹介しますと、2月3日峰母さんのコンサート磁器行事さんで行われるということで、2月3日日曜日の午後4時から
2時からですね。
はい、ぜひご関心のある方は一度ホームページやフェイスブックの方で、ご覧いただければと思います。
よろしくお願いします。
はい、どうも今日は、いろんなお話をお伺いさせていただきまして大変ありがとうございました。ちはやぶる宇治の未来をつくる会の、宇月光雄さんにお越しいただきました。どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックする近畿 バックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。